大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週もゲストに FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
よろしくです。
よろしくお願いします。今週はですね、謎音楽、紹介家の石橋さんを目の前に私が音楽を紹介するという今まであんまりやったことないパターンですけど、鳴らした場合というアルバム、あ、バンドですね、バンドって言っていいのかな、の、ライブ版が2枚組で出たんですけども、石橋さん鳴らした場合は、
あのね、鳴らした場合は見てないです。ライブでは聞いてはいるけど、
うんうんうん、あの、加藤一平というギタリストがリーダーなのかな、うん、で、前はメンバーちょっと違ってたんですけども、今回は大島照之がエレクトリックギターとエレクトロニクスで入ってて、あとターンテーブルの、村田直也が、以前からいましたけども、その3人でやってるライブ版が出て、これね結構いいんですよ。新宿ピットインのライブなんですけど、これね、ジャケット見ると、うん、ピットインの客席にこう、なんていうのかな、
あ、本当そうや、
うん、3人三角形に並んで、うん、周りお客さんが囲んでる感じなんですけども、うん、そのライブ版からどうしようかな、まずいきなり聞いてみようかな。結構長い曲なんで、フェードアウトになっちゃうと思いますけども、2枚組のディスク1の5曲目に入っています、ナビダという曲を聞いてみましょう。鳴らした場合という、グループの、ライブアルバムです。ライブアット新宿ピットインから、2枚組の、1枚目のラストに入ってます、ナビダという曲を聞いてもらいました。最後まで聞けずフェードアウトにしちゃいましたけど、ごめんなさい。これすごく、俺
いいね、
いいでしょ、うん、なんか最近気に入っててすごい聞いてるんですけど、うん、
これでもライブに聞こえないな。
ライブに聞こえないよね、う
ん、全部 LINE で撮ってんのかな、
あの、わかんない、うん、ちなみに録音してるのが、田中兄貴厚って書いてあるから、うん、吉祥寺に以前あったゴックサウンドの、近藤さん、名物エンジニアの近藤さんのところの、うんうん、まあ、あの、とこから出てきたエンジニアで、あの、渋沢知らずのエンジニアとか、
あ、そうなの、
やってる人だけど、あ、加藤一平もそうだよね、渋沢知らずのメンバーでもあるもんね。だから、あ、どこまで録音とかミキシングのあれが手にが入ってるのかちょっとよくわかんないけど、でもね、ライブもこんな感じ、見た感じもすごい独特というか、なんだろう、あの、ギタリストとかエレクトロニクスやってる人ってどうしても激しいノイズ的なものに行きがちだけど、そうではなくて、すごいクールにカットアップと、なんていうのかな、普通の曲がまるで同居してるかのように作っていくのをライブでやるんですよね。ちょっと衝撃、あの、鳴らした場合最初に聞いた時衝撃的だったんですけど、このライブアルバムがさらにすごい感じがしますね。
これってどこで手に入んやろ。今アマゾン探したけど検索引っ張らなかったね。
加藤一平君に直接聞くといいのかな。
加藤さんのベースかなんかあんのかな、
わかんない。
最近もう直接買った方が早いからね、ネットで。みんなベースとかバンドキャンプとかやってるから、
うん、バンドキャンプやったりとか、うん、あとライブ、加藤君のライブに行って買うのもいいかもしれないけど、アマゾン、そうなんだよね、なんか俺の CD も検索で引っかかんないのに売ってるんですよね、
あれさ、
実は。
あれなんよ、大友さんって検索難しいんよ、
うん、
大友にしてて漢字だけのやつもあるし、あのアルファベットだけ、ああ、大友にしててアルファベットで検索しないと引っかからないのもあるし、
本当
ONJQ なんか ONJQ で登録されてるからね。
あ厳しいね、
うん、だからあのね、ONJQ うちから2枚出してるやんか、
はいはい、
1個は大友義で引っかかるけど、うん、もう1個はね ONJQ でないと引っかからないの。
それって変えてもらえないのかな。
Amazon はね、ややこしくてね、そういう要請出してもね、すぐ対応 して
くれないんだ。ない、お、あの、先週石橋さんの名前がブリヂストンの創業者の石橋翔二郎と同姓同名で、うん、漢字も一緒で検索するのが大変だって話して、うん、俺の名前はそんなことないなと思ったけど、変わんないね、検索が大変
だな。そうそう、だからほら、略称とかアルファベット表記とかで全然違うから、そういうね、検索もね、技がいるんよ。
なるほどね、
うん、なんかもう検索便利って言うけど、検索もコツがいるから。
最近さ、検索 AI も登場したから、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
例えば石橋翔二郎とはとかって書くと AI がきっと答えてくれるんでね、うんうんうん、出ないかな今、石橋翔二郎だったら
出る、
何、ブリヂストン以外の人も出る、
出る出る、
石橋さんも
FMA の石橋で一回やってみたら、
うん、
割とまあまあ外れてないことが書いてあったね。
石橋翔二郎、
翔二郎で、ね、フルネームでやると多分ね、絶対ブリヂストンになるよね。
ああ、 今顔が出てきたけど石橋さんとは似てないね。
似てないよ。
とはってやると、AI によるとですね、ブリヂストン創業者石、俺にとっての石橋さんが出てこない。ウィキペディアもあるけども、明治22年生まれになってる。これ石橋さんじゃないよね。
もちろん。
まだ FNN の石橋さん
と。FNN 石橋で検索すると AI でもなんかね出てくる。
本当。
うん、一応なんか、でもね AI も怖いね。なんかね。
AI 怖いよ。
なんかね、あの出典不明の文章を参考にしてる時があるから、
うんうんうん、
これは明らかに間違えてるだろうというのを参考にして出したりするからね。ちょっとあんまり信用できないよね。
とは。ちょっと待ってね、今検索します。こんな番組の本番中
に
出ました。 FMN 石橋とは主にインディーズ系の音楽レーベル FMN サウンドファクトリーを主催する石橋翔二郎氏を示し、合ってる
合ってるよ。
彼は90年代から京都を中心に活動し、
それ間違えてるよね。
そうだね、80年代からだもんね、うん、
70年代、
あ70年代、すいません失礼しました。カセットや CD で実験的な音楽リリースを手掛けてきた人物です。音楽の企画、レーベル運営だけではなく KBS 京都ラジオの番組にも出演するなど、アンダーグラウンドな音楽シーンで重要な役割を担っています。合ってるじゃん大体。ちょっと待って、これもう番組のこと忘れてんな。すいません、 AI の話で盛り上がってたら、今日はあれでした、鳴らした場合のCD をかける日でした。そしたら鳴らした場合のライブインピットイン、ライブアット新宿ピットインから、ディスク2の1曲目に入っています。ラレルという曲を聴いてみましょうか。ギタリストの加藤一平、ターンテーブル奏者の、村田直也、そしてエレクトロニクスとギターの大島照之の3人によるユニット鳴らした場合の、アルバム、ライブアルバムです。ライブアット新宿ピットイン2枚組のアルバムからディスク2の1曲目に入ってます。ラレルという曲を、フェードアウトしましたけども聴いてもらいました。いいでしょこれ、
うん、いいねすごい。
今ね、うん、どこで手に入るか分かりました。加藤一平さんのやってるストアって結構今みんな通販で使ってるサイトかな、うんうんうん、そのストアで、鳴らした場合のアルバム、2枚組3,000円で売ってる。安い
よね。
これ安いね、
うん、
皆さん買いですよ。ストアです、加藤一平ストア鳴らした場合セカンドアルバムで検索すると多分出てくるかな。加藤一平って AI で検索するとどうなるんだろう。加藤すいません、あんまり使ったことなかったから今初めてハマった一平。
それだったらやっぱり日野テルマさんのバックとかそんなが先に出てくるのかな。
加藤一平、うん、1980年生まれ、日本のギタリスト作曲家、ジャンルを越境する独自の即興性と多彩な演奏スタイルで知られ、ジャズ、フリーインプロビゼーション、エクスペリメンタルミュージックなどの分野で活躍している。合ってますよね、
うん、
合ってると思う。あの有名なとこは日野テルマサバンドかな、
うん、
他にも結構いろんなとこに、うん、入ってて本当にいいギタリストだなって思いますけど、最近でもあの去年かな、ギターマガジンでも特集してたけど、若手のいいギタリストっていっぱい出てきてますよね。今日石橋さんが見に行く細井徳太郎もそうだし、あと誰、岡田拓郎とか、
うんうん、
あと他にもいっぱいいるよね。井上芽衣とか、なんか
思い出すと気になるんだけど、ギタリストって班長収まるけど君島大空とか、
ね、あそうだね、うん、そうですね、うん、すごく本当に面白い人がいっぱい出てきてると思いますけど、鳴らした場合もう一曲かけられるかな。大丈夫ですよね、もう一曲いこうか、じゃあ、鳴らした場合のライブインピットインから、ライブアット新宿ピットインからジャズという曲を聴いてみましょうか。ひらがなでジャズって書きます。ジャムジャムラジオ、今日は、鳴らした場合というグループのライブアット新宿ピットインから、3曲ほどかけました。今聴いてもらったのはジャズという曲です。これ面白いよね、うん、なんか最近聴いた中でもちょっとピカイチに面白いかな、うんうん、三田村神田団とこれかな、最近聴いた中では、はい、三田村神田団のシングル版もすっごい面白かったですけどね、
う
ん
う
ん、
本と一緒のやつね、
うん、そうそう、あの黄色い本と一緒のやつ、うん、ちょっとここで番組というか私と石橋さんからお知らせがあります、はい、3月にルフトというグループが来日するんですけども、バリトンサックスのマッツ・グスタフソンと、それからバグパイプ、 ちょっと珍しいんですけど、バグパイプで前衛的な音楽をやっているフランスの、エルワン・ケラベックっていう人の2人のグループに、私が入ってツアーをやります。で、京都では3月の
3
日だ、うん、ひな祭りの日ですね、うん、会場は
タクタクです。
タクタクでやります、はい。それから、その前の3月2日には名古屋の徳蔵で、それから3月4日が長崎千歳ピア、ここでは、一楽義満さんもゲストに入ります。それから一楽さんがゲストに入って3月5日、バー富士、大牟田ですね。それから3月の6日が東春寺っていう山口の面白いお寺で、このルフトに一楽大友の4人でやります。で、3月の7日が東京のポラリスで、再びトリオになってルフトプラス大友で演奏をします。それから3月1日がサプライズでボンクリフェスに、ルフトプラス大友プラス何かで出ますけど、これはサプライズなんで内緒です。言っちゃっていいのかな堂々と放送で言ってますけども、石橋さん久しぶりじゃない、マッツグスタッフ
さん。すごい久しぶりよね、
うん、
前いつやったっけ、もう忘れたな。
京都にあのさ、ジム・オルークとザ・スイングと一緒に
やった時ね、
ま、その時マッツ来てたと思うし、うんうん、あとディスカホリックでジムとサーストムーアとマッツで、
それメトロでやったやつやね。
メトロでやったよね、うん、
それすごい昔よ。
それ20年くらい前かな。
ディスカホリック何やったっけ、下の名前が忘れた、
うん、もね、覚えてない、うん、とか結構昔からよく来てましたよね、うん、あのソニックユースのサーストムーアとやったりジム・オルクとやったりもしているんですけど、まあ、ヨーロッパのなんていうのかな、即興シーンの大巨人みたいな、うん、人ですけども、あのバリトンサックス、テナーサックス吹きます。それからエルワン・ケラビックは僕一度だけ、ウィーンで共演したことあるんですけど、バグパイプですっごい面白いサウンド出す人で、この2人のユニットなんで、ぜひぜひ、3月3日京都タクタク、それからそれ以外の日程もありますので、よろしかったらいらしてください。京都のタクタクは、石橋さんが企画をしてくれてるので、
はい、
石橋さんに会いたい人はぜひ会場に来るとCD の物販コーナーで石橋さんがいるはずです、はい、
はいはい、
あの石橋さんに出版の依頼とかしたい人も直接の場合はぜひぜひあのそこに直接来てくれてもいいですし、ジャムジャムラジオのジャムアットマーク kbs.kyoto まで石橋さん宛てで送ってくれてもいいですし、 FMN サウンドファクトリーの、ホームページから石橋さんに依頼してもいいので、ぜひ、今年は石橋さんの本を出すぞということで、もう何の話してんだか分かんなくなっちゃった、ということで今日は鳴らした場合の音楽の特集をさせてもらいました。京都にも来てんのかな。
来てない、鳴らした場合は。
あ、来てないんだ。
絶対見に行こうと思ってるけど、加藤さんは来てるけどね、
うん、
大島さんすら京都の長い間来てないと思うな。
本当、うん、これそうだ、ちゃんと人メンバーの説明しなかったけど、大島さんもこのシーンで長らくいろんな、うん、シムとかね、うん、いろんなユニットやってた人で、すごい面白いですし、これ本当に面白い音楽っていうか、こんなのあんま今まで聞いたことないですよね、うん、ライブでこういうのやるの、うん、ちょっとこれすごいと思うので、皆さんぜひぜひ鳴らした場合注目してください。ということで、大友義次のジャムジャムラジオ、今日は石橋さんをゲストにお送りしました。この話の続きと石橋さんの健康問題についてはポッドキャスト版で話したいと思います。
はい
は
い、
ありがとうございました。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版、石橋さんでお送りしたいと思います、はい、話したんだっけ。
したよ、
あの
健康問題、
健康問題は話
したかな、伸ばせたな、
あれ始まる前にしたっきりかもしれないね。
始まる前かもしれない。
あ、じゃあ、あのあれですよ、あのなんだっけ、
小麦粉、
小麦粉、あ、でもしたような気もする大丈夫かな俺、健康よりも何よりも地方症の方が心配になってきたな。
なんかそうそうそう、すごい忘れるしね。
忘れるよね、うん、これって年取ったら普通のことなの、それとも俺と石橋さんには地方の傾向があるのかな。
いや、もう普通なんちゃうかな。
普通って思いたいよね、うん、地方
なんかさ、昔のことがとにかくわからなくて、今さ、あれや、うん、ほら、フェイスブックとかまめに書いてんの、あれ日記代わりでもあるよね、記録残そうと思って。
でも読み返す自分で、
あのね、On this day っていうあの機能があって、
何それ、
Facebook で On this day っていう検索すると、 On this day ってやつと、その日の、例えば今日が、まあ、あの1月8日収録、はい、1月8日での過去の、はい、あの 自分の書き込みが全部見れるの。
え、知らないしかった。え、ちょっと待って、うん、この間のブルーカットに続いてFacebook 今開きました、
はい、で検索でオンディスデ
イ、英語、
英語オンディスデイでやると
オンディスデイ、
そうするとね、思い出か、自分の思い出っていうのが出てくると思う。
自分の思い出とか余計なお世話じゃないの、うんうん、え、
ほら思い出っていうのが出てきて、それチェック。
ちょっと待って、あ、間違えた、俺ペンディスデイって言っちゃった、失礼しました。オンディスデイ、はい、あ、出た、思い出。
でそれタップすると、その日にやったことが、書き込んだことが全部の年出てくる。
1年前とか、あ、日付もこれ書き込めるの。
そう、いや、書き込めるんじゃなくて、その日の、
あ、今日の、
今日の、そこ何年も前の、その例年のその日のやった書き込みが見れる。
13年前の今日は、あ、カルテッツの再演をしたいって書いてある。
これはね、割と面白くて、俺毎日チェックしてないけどね、自分よく、すごいよく忘れてる。
13年前、上海は飯がうますぎて死ぬかと思った何書いてんだ俺こんなもん別に思い出すな。え、13年前しか出てこないんだけど。
それだったら、その日は、だから、あ、その日書き込んだ13年前しかなかったっていうこと。
本当、
うん、
知らなかった。これもみんな知ってること。これはみんな知らないよね。
分からない、知らない人も多いかも。
オンディスデイ、へえ。それって何、ボケ防止になるんですか。
っていうか、あの、自分がこんだけ忘れてるなということを確認できるでもね、あの、見たライブのことでめちゃくちゃ面白かったって書いてるのに全然思い出せないのがあるよね。
それショックでしょ。
どういうことやるなと思う。
俺もそれ、あの、実は日記、うん、20年前とか30年前の日記見て、うん、すごい面白かったように書いてるんだけど、うん、え、どんな音楽だったっけって思うことあるんだよねバンド名すら思い出せなくて、
そう
なん、こんなん見たっけ、うん、みたいな。やばいよね。なんかこの間サイトで、
うん、
あのね、昔の総理大臣で今でも生きてらっしゃる、ある方が今結構地方になっててっていう記事が出てて、でも昔のことを聞くとスラスラ出てくるのに、自分が在任中のことはもうあんまり覚えてないって書いてあって、だから昔のことは覚えてるのが地方症なんじゃないの。昔のことを忘れちゃうのはただの物忘れ
思い出せることしか喋ってないからちゃうかな。
あ、そっか、
うん、確かめられないし、他の人は多分昔のこともたくさん忘れてるん
ちゃうかな。だからさ、年寄りと同じことを繰り返すのは、うん、思い出すことを繰り返してるうちに、うん、そうなっていくのかな。
そう、
あ、そうかとあの、ガビンさんが、あの、なんだっけ、本のタイトル忘れちゃった、は
い、伊藤ガビンさんのね、
伊藤ガビンさんの本で、年取った、あの、うん、なんだっけ、老いのなんとかみたいな本、
う
ん、
オイルということ
だったっけ。あ、オイルということだったっけ、うんうん、それから高橋源四郎さんもやっぱりオイルってことの本出してて、どっちも読むとすごい面白いし、心当たりあるあるなんですけどどうしようねやっぱり石橋さん本出そう
もうでもすでにだいぶ忘れてるよ。
だよね、思い出すときに、うんうん、本当に真実なのか、後から記憶が書き換えられてるのかもちょっと分かんない。
そうね、書き換えられてる方が怖いよね。
怖い、うん、自分でわざとやってるんじゃなくても、
そう
何かと混ざっちゃうんだよね、うん、きっとね、
自分の思い込みっていうのがあるしね、
うん、俺、うん、そうだ、あれですよ、あの、毎度毎度若かった頃は痩せてたとか石橋さんが言う
けども、いやいや、それは事実。
そうかな確認できないじゃないですか、事実、証拠が、うん、本当証拠はみたいな、うん、
今度写真持ってこようかな、あ、その頃の挑発の、
ぜひぜひそれジャムジャムのサイトにアップしましょう。
いやいやいや、
そう、
もう重要な個人情報やな、それ。
いや別に困んないと思うよアップしても。え、ちっちゃい頃の写真って結構残ってます。
うちね、すごい、うち特殊な家でね、うん、写真に全く興味のない家族で、家にアルバムがない。
お、珍しいね。
珍しいよね。でね、一回だけね、赤ん坊の写真見たことあるけど、大掃除で押し入れ掃除してたら、こう袋に入れた写真の束が出てきて、うん、その中に赤ん坊の時の写真が1枚だけあって、それ見て親がすぐまたその袋に入れて、また押し入れ片付けたっていう。
親興味ないわけ、
写真興味ない。だ、うち、もう俺もそうやけど、あの、写真を撮ることに一切興味がない。
あ、でもわかる、うん、俺もあの 携スマホの写真ってなんか迫られないと撮らないから、うん、すごいみんなまめに撮ってるよね、うん、何月何日何食べたとか分かる人もいるけど、
うんうん、ライブ中とかもさしょっちゅう撮ってるけどさ、あんな撮って見返すんかなと思うけど
ね。俺もまず撮らないね、
うん、うちだから家族写真一切ないんですよ。
あら、
一枚も撮ったことないね、家族写真を。
それもまたか、現代人じゃない？
いやいや変わってるよね。
江戸末期の人みたいな。
絶対変わってるよね。
変わってるわ。
うん、でもね、うちだから家旅館やって大きかったから神棚が4つか5つあったよね、家の中に。
うん、
で毎年元旦は家族揃って神棚にこう順番でお参りするっていう。
あ、そういうの
は。そういうのあったんよ。
石部さん本当に昭和の生まれ？
昭和の生まれ。
大正とかじゃないの。
でも家族写真本当に一枚もないし、アルバムがない。
それってでも考えてみたら、僕らの世代は、うん、親が家族がアルバムとか作るの当たり前だと思ってたけど、うん、ほんのちょっと前はない方が当たり前だったんでね。
そうそうそう
そう、きっとね、うん、
でそんなバサッと入った写真が入った束の中に、
うん、
生まれる前に親が一瞬だけダンスホールやってて、でダンスホールの写真があったんよ。
それ撮っといた
らよかった。一枚で、ね、撮っといてよかったよね、うん、もちろんバンドとか入ってなくて、
はいはい、
レコード回してみんなダンスするだけやけど、
はいはいはい、
うん、で場所なんかねパチンコ屋に場所を貸してて、そのパチンコ屋の前がダンスホールやったらしくて、
うん、
しばらくダンスホールやってたらしくて。
それって結構繁華街に、
繁華街っていうか昔の炭鉱町やから娯楽が少ない時やし、テレビもない時代やから。
あれ佐世保じゃないんだ
っけ。佐世保のね隣の炭鉱町。
あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ炭鉱の人たちがみんな週末とか夜とか遊びに来たのかな。そうそうそうそう、だから本当に
テレビもないしラジオしかないし、
うんうん、
映画とかそういう娯楽がさ限られてるから、
映画館とダンスホールとパチンコみたいな感じかな、
うん、だって映画館だって俺子供の頃も子供ただやったから、近所の子供全員ただやったから映画館が遊び場やったもんね、うん。
なんか石橋さんの話聞いてると俺と似た世代じゃなくて俺の親の世代の話聞いてる、
ね、ちょっと古いよね。
古い
古いよね。でもねそうなんよ、
本当に石橋さんって昭和何年まで、
昭和31年、
31年、うん、戦争の記憶とかあるんじゃないの長崎のキノコ雲母の記憶とかないですか。
ないよで家の倉庫に行ったらさ、そのダンスホールで使ってたミラーボールだけ残ってて、
うん、今も。
いやもうないよ。だからこの小学校とか倉庫に行くといっぱいいろんなガラクタが置いてあって、
はいはい、
その中にミラーボールがあって、小学校やからミラーボールなんて何のことかわからんやんか、
うんうんうん、
こう何やろうと思って懐中電灯当ててこう遊んだりしてたけどね、
うん、ミラーボールって古いんだよね。
古いね。
結構大昔のダンスホールの写真見ても必ずあるもんね、うんうん、キラキラしてて夢の世界だったんだろうけど、うん、そうなんだ。それもう石橋さんが生まれた時にはもう跡形もなかった
んです。なくなった。うん、でパチンコ屋さんになってたかな、
うんうん、
パチンコ屋さんやってた時のは覚えてるけどな。
え、実家がパチンコ屋さんもやってた。
パチンコ屋さんに貸してた。
あ、そういうことか、うんうんうん、あ、ちょ結構旅館もやってるし大家さんじゃないですか、その辺界隈の、うんうんうん、あら、え、じゃあボンボン、
ボンボンかな、かも、そことなく見える。
いや今一生懸命ボンボンっぽい形跡探そうと思っていろいろ考えてんだけど一つも思い当たらない。うわー、そう、あ、でもほら若い頃から子供の頃からポップスとか聞いてるっていうのは。
あ、そうそう、だから家にね、
うん、
プレイヤーがあって SP 版かけるプレイヤー、
はい、SP 版ですか、
うん、残ってて、あの SP 版のダンスのね、そのダンスホールで使った
あ
の SP 版のレコードも残ってて、
それ残ってたら貴重なんじゃない。
ねえ、
うん、
だからちっちゃい頃訳も分からずそれかけて遊んでたけどね、
SP 版を、
うん、
やっぱり
鉄 の
世代の人に
鉄の針つけて、
鉄張りでしょ。
そうそうそうそう、
俺の親の世代竹光徹さんにインタビューしてるみたいな感じがしてきてほん、
うん、もうそれ小学校もものすごいちっちゃい時ね、
うん、
だから 何かも分からないけどとりあえず SP 版かけて遊んでた
って
。
ちょっと待って、質問、あの台所はガスでした、うん、それとも薪？
薪とガス両方。うち料理屋やったから、だから。
ああ、そっか、うん。あれやっぱりちょっと普通の同世代よりも昔の景色を見てる感じが。
うん、トイレはボットン便所ね。水洗の。
ああ、それは、うん、うん、それはもちろんもちろん。うん、俺団地だったからうちは水洗だったけど、うん、それ以外のほとんどの家はボットン便所だったよね。
うん、俺トイレに落ちかけたことあるもん。
それ。それはみんな結構あるよね、うん、 トイレ怖いんだよね結構ボットン便所、うん、夜行くの下からなんか出てきそうで、はあ、そうですか。旅館もボットン便所だったってことだよね。
うん、そうそうそうそう。
水洗って結構昭和40年代の中頃くらいになるまでは。40年代
かな。そんなもんかな。そんなもんかも。なんか東京オリンピックでガラッと変わったよね。
うん、じゃあ60、そうだね。昭和40年代入ってからか。
うん、東京オリンピックの時にうちの東京オリンピックのちょっと前ぐらいにテレビが来たんかな。
ああ。東京オリンピック1960年だから、うん、ちょうどテレビ普及したのが60年代、
うん、あ、入ってからだから東京オリンピックをねテレビで見た覚えがあるもん、
うん
うん、確かに
俺も見た見た、うん、俺ねチャフラフスカが泣いてる記憶の覚えてる、
うんうん、
なんでこの人泣いてるんだろうと思ったんだけど、うわそうですか。何の話してたんだっけ。石橋さんの健康の話からボケの話で記憶の話で昔の話はこうやってよく覚えてんだけど、
あそうよね、そう確かに、
うんうんうん、でもそれもさっきも言ったけども、うん、本当にそう真実なのかどうか、
うん、
だいぶ書き換えられてるような気もしないでもないけど、うん、多分ちっちゃい頃の記憶はさボケても残るのかな、
うん、ちっちゃい頃の記憶の方が残るよそうな気はするな
ね、
うん、
やっぱり、怖いな。なんか健康もだけどボケていくの怖くない？
怖い。
怖いよね、うん、なんか自分じゃなくなっていくような気がするんだけど、どっかで受け入れた方が楽しく生きれるのかな、
うん、
周りが迷惑かな。あでも周りもみんなボケたらあんまり
今もね、うん、割とその気はあると思う。
俺ら今そういう感じかな、うん、こないだもその話してたって周りで思ってるかもしれないね、うん、すいません、ポッドキャスト版が長くなりがちな、はい、今日この頃です。 FMN サンドバクセリの石橋さんでした、はい、どうもありがとうございました。